声の広報岩出、平成22年12月、第57号、発行、岩出市役所市長公室、制作、朗読グループ岩出弥生会。今月号の主な内容をご紹介します。私たちみんなで作る安全安心まちづくり、平成21年度、岩出市一般会計決算状況、岩出市職員の給与などの現状、ニュース岩出、暮らしの情報、その他お知らせなどです。それではごゆっくりお聞きください。まず表紙です。平成22年度市民表彰。去る11月6日土曜日、文化祭の開式において、岩出市の発展や社会福祉の増進、市民の健康づくりや交通安全活動、スポーツの振興に多大な貢献された方に贈る市民表彰を市民総合体育館にて執り行いました。今年度受賞されました方々は次の通りです。ふるさと賞地方自治部門、松下はじむさん。社会福祉部門、斉藤美智子さん、梅田武則さん、出原康夫さん、堂本健一さん、上野源一さん。保健衛生部門、宇野秀明さん、田野紀子さん、岡澤文子さん。交通教育部門、大塚俊明さん。教育部門、浅井君恵さん、岡野司さん、福山雅一さん、岩田隆夫さん、以上の方々です。受賞者の皆さん、おめでとうございます。なお、紙面には受賞された方々が中芝市長とともに写された記念写真が掲載されています。
連載企画、私たちみんなで作る安全安心まちづくり、第3回、師走になるとなぜ交通事故や犯罪が増加するのか。12月に入りました。年末年始を迎えるために境内や人の流れが活発になる時であり、人々がせわしなく動き気ざわしいと感じる時期でもあります。この時期は人の流れとともに交通量が増加し、気ぜわしさも加わって交通事故が増える時期でもあります。データにおいても12月は1年の中でも事故が多発する時期であることは間違いありません。ちなみに統計上、過去10年間の和歌山県下の交通事故発生件数は8月が最も多く、あとは平均すると10月、それから12月が多い月となっています。岩出市の交通事故の多くは追突事故となっています。皆様には、車間距離を十分に取る、右折左折時に30メートル手前で合図を出す、車線変更の際の合図は3秒前に出すという基本的なことを実践していただくことで、事故防止に努めていただきたいと考えております。それでは、犯罪はどうなのでしょうか。実のところ、12月は統計上は犯罪の減る時期であります。年末年始を迎えるにあたり、金融機関やコンビニなどに対する強盗事件などの重大犯罪が起きやすい時期でもありますが、岩出市をはじめ警察やボランティア団体の方々の主々の活動により、12月の犯罪の発生は実際のところ少ないのです。しかし、これは安心していただきたいのではなく、犯罪が起こりやすい情勢であることを踏まえて、12月も平素と変わらず、防犯対策、事故対策はきっちり取っていただきたいのです。岩出市の防犯対策を講じる上で、有効と考えられるのが防犯灯です。人口の急増や急激な都市化、ライフスタイルの変化などにより、人々の夜間の外出も多くなりました。その反面で、性犯罪や重要犯罪が夜間に多く発生しているのも事実です。 そこで岩出市が実施している施策として防犯灯の設置がありますのでご紹介させていただきます。防犯灯は夜間不特定多数の方が通行する市道で、原則暗くて通行に支障がある場所や防犯上不安のある場所に区・自治会などからの設置申請により設置された20ワットの蛍光灯で、原則電柱または交換ポールに設置しております。夜間の犯罪発生の防止と市民の通行の安全を図り、安全で安心な街づくりを推進するため、地域の区・自治会などの市道に設置しており、防犯灯の維持管理は地域の区・自治会で管理していますので、玉切れや故障などの時は地元の自治会長に連絡をしてください。防犯灯の新規設置を希望される場合は、区・自治会長などから申請していただければ、現地を担当者が確認に行き、防犯灯設置基準を満たす場合、予算内において設置します。設置すれば自治会などによる維持管理、玉切れ交換及び電気代の支払いなどが発生しますが、この機会に学生や女性の方でも安心して生活できるために、区・自治会内で設置を考えていただければと思います。なお防犯灯の設置につきましては市生活環境課で実施しておりますので、お気軽にご相談ください。電話は62-2141です。交通事故や犯罪の増加についてでした。
病児預かり対応保育スタッフ養成講座のお知らせです。この講座を受講すると、そら豆サポートのスタッフ会員として活動できます。そら豆サポートスタッフ会員とは、そら豆サポートに登録し依頼を受けて次のような援助活動を有償で行うことができます。自宅で子どもを預かる、利用会員の家で子どもを預かる、いずれも病児を含みます。発熱時の保育園などのお迎えとかかりつけ医への受診、保育園、幼稚園、学校、学童保育所などへの送り迎えです。養成講座は全部で4回あります。12月9日木曜日、13日月曜日、16日木曜日、17日金曜日です。いずれも会場は岩出総合保健福祉センターで、受付は午前9時45分からです。申し込み締め切りは12月6日月曜日。受講対象者は一時保育研究者、保育士、看護師、ヘルパーなどの有資格者、または子育て経験のある方です。参加費は資料代として1000円です。講座は4日間の受講を原則としますが、この授業並びに講座に関心があり、一部受講を希望される方の参加も受け付けます。詳しいことはこちらにお問い合わせください。郵便番号646-0031、和歌山県田辺市港1156、 NPO 法人コム子育て環境デザインルーム、コムデザイン事務所、そら豆ハウス、担当小森さん、島田さん、電話番号は0739-25-6660、ファックス0739-26-1649、メールアドレスはそら豆 soramame@comdesign.comdesign-npo.com です。病児預かり対応保育スタッフ養成講座のお知らせでした。
平成21年度岩出市一般会計決算状況についてお伝えします。岩出市では市民の皆様に納付いただいた税金が実際どのように使われているかをご理解いただくために、毎年5月と11月の年2回財政状況についてお知らせしています。11月号では 補正予算などについてお知らせしましたが、今回は決算審査特別委員会の審議が終了しましたので、平成21年度の一般会計決算状況についてお知らせします。歳入全体について、対前年度1億8184万円減の155億6436万円となりました。歳出全体については、対前年度2億1236万円減の152億2279万円となりました。したがって、歳入歳出差引額は3億4157万円の黒字であり、これから翌年度に繰り越すべき財源1億5880万円を差し引いた実質収支は1億8277万円の黒字となっております。なお、市民1人当たりの決算額は、歳入が29万5373円、歳出が28万8890円、税金負担額が10万1891円です。これは平成22年3月末人口5万2694人に対する額です。次に、岩出市職員の給与などの現状についてお伝えします。職員の総数は315人です。人件費の状況について、平成21年度歳出額は151億4320万7000円。そのうち人件費は21億21万1000円で、全体の 13.9% になっています。なお、人件費は一般職の給与、退職手当、共済費のほか、特別職の職員の給与及び報酬などの普通会計に属する部分について集計したものです。国家公務員の給料水準を100とした時の地方公務員の給料水準を示したものをラスパイレス指数と言いますが、岩出市は 96.7 です。数値が低いほど人件費を抑制していると言えます。一般行政職の初任給は、大学卒が17万2200円、高校卒が14万100円。一般行政職の平均年齢は 40.8 歳、平均給料月額が30万7600円、技能労務職の平均年齢 50.2 歳、平均給料月額が27万9700円です。その他、職員の期末手当、退職手当などを含む、岩出市職員の給与などの現状、及び人事行政の運営状況は、ホームページでご覧になれます。http://www.city.iwade.lg.jp です。以上、平成21年度岩出市一般会計決算状況及び岩出市職員の給与などの現状についてでした。
紀の川コミュニティバスについてのお知らせです。12月1日から路線を一部見直し、岩出市役所へ乗り入れます。宮停留場運行経路の見直しに伴い、従来の場所から北側へ移設します。岡田北停留場を新設します。JR 和歌山線岡田第二踏切北へ50メートルのところです。時刻表は市役所や公民館など各公共施設にあります。また、市のウェブサイトでも掲載しています。運賃は150円均一、小児は80円です。11枚すずりの回数券もあります。大人1500円、小児800円で車内で発売しています。なお、1月1日から3日まで運休いたします。お問い合わせは、和歌山バス長株式会社、 電話 75-2151、 または市役所電話 62-2141、 総務部総務課へどうぞ。
入水話で、秋の叙勲は随放総工省に教育功労で東坂本在住の元小学校長前田正美さんが受賞されました。前田さんは昭和20年7月に助教諭として教員生活をスタートさせ、昭和62年3月に退職するまで41年9ヶ月の長きにわたり教育現場の第一線でご活躍され、退職前には山崎北小学校校長を務められていました。また退職後、昭和63年10月から6年間岩出町教育長として教育行政でその手腕を発揮し、教育の発展に尽力されました。危険業務従事者叙勲は随法炭鉱省に矯正業務功労で、紀仙台在住の元法務事務官山下哲人さんが受賞されました。山下さんは昭和43年5月から法務事務官として、平成20年3月に退職するまで39年11ヶ月の長きにわたり矯正業務に尽力され、特に処遇部門においてご活躍されました。秋の褒章は蘭寿褒章に、社会福祉功績で中房在住の現在民生委員児童委員の高松恵子さんが受賞されました。高松さんは昭和61年から現在に至るまでの長きにわたり民生委員児童委員として社会福祉の増進に寄与されました。担当地域の高齢者宅を訪問したり、地域児童の登下校時の見守り活動に参加するなど、地域の実情に応じた活動に積極的に取り組みご活躍されています。厚生労働大臣表彰は、宮在住の大東正道さんと高瀬在住の西川英治さんが受賞されました。大東さんは岩出市国民健康保険運営協議会の委員として25年の長きにわたり住民の健康増進や国民健康保険事業の運営に多大なる貢献をされてこられました。この度多年にわたり国保の運営に尽力いただいた功績により受賞されました。西川さんは歯科医師として長年にわたり歯科保険事業や壁地巡回歯科診療などに携わってこられました。この度多年にわたり歯科保険事業の普及向上に尽力いただいた功績により受賞されました。次に人権擁護委員として岡田在住の宮本芳子さんが法務大臣から新たに委嘱されました。新成人の門出をお祝いします。平成23年成人式を次の通り挙行いたしますので、新しく成人になられた方はぜひご出席ください。岩出市出身者で現在市外に在住されている方もご参加いただけます。なお当日は華美な服装はご遠慮ください。またご両親や祖父母の皆様もぜひご参加ください。対象者は平成2年4月2日から平成3年4月1日までに生まれた方です。開催日時は1月10日の祝日で、午前9時30分から受付、10時開式です。内容は第1部式典、第2部記念撮影、第3部記念イベント。開催場所は岩出市立市民総合体育館です。お問い合わせは市役所電話 62-2141 障害学習課までどうぞ。岩出市消防団出初め式のお知らせです。 1月3日月曜日午前9時から大宮緑地総合運動公園において消防団出初め式を行います。舞台視閲、永年金属者などの表彰、全舞台による一斉放水を披露いたしますので、ぜひご観覧ください。一日防火デーを開催いたします。市では火災の多いシーズンを迎えるにあたり、火災予防運動の一環として市民の防火思想の高揚を図るため、毎年12月の第1日曜日、今年は5日を一日防火デーとして取り組んでいます。つきましては、区・自治会などで消火訓練を計画される場合は、地区担当の消防団と打ち合わせをしていただいた上、消火器の正しい使用方法の習得などを目的とした訓練を実施し、効果のある行事とされますようご協力をお願いします。宝くじ助成事業のお知らせです。財団法人自治総合センターでは、宝くじ受託事業収入を財源としてコミュニティ活動に助成を行うことにより、コミュニティの健全な発展を図るとともに、宝くじの普及広報事業を行っています。今年度この助成を受け、山宮の浦自治会は祭り用ハッピを、北大池自治会はテレビを購入しました。これらを活用して、より一層コミュニティ活動に取り組んでいただきたいと思います。
岩出市役所から年末年始のお知らせです。12月29日水曜日から1月3日月曜日まで一般事務は休ませていただきます。なお1月4日火曜日からは午前8時45分から平常通り事務を行います。お問い合わせ先は岩出市役所電話 62-2141 総務課総務係です。年末年始のバス運行について、岩出市巡回バスと紀の川コミュニティバスは1月1日土曜日から3日月曜日まで運休いたします。大阪方面バス岩出垂井線は12月30日木曜日から1月3日月曜日まで土曜・休日用ダイヤで運行いたします。また近畿大学経由の便は1月1日から3日まで若者広場前、根室寺、緑化センター前の停留所を運休し、迂回運転をいたします。なお迂回区間は岩出図書館を臨時停留所といたします。これは年始において根室寺周辺の道路が混み合うための迂回運転です。ご協力お願いします。お問い合わせ先、和歌山バス長、電話 75-2151、 南海ウイングバス南部、電話 072-467-0601、 岩出市役所総務課、電話 62-2141 です。
霊務課からのお知らせです。12月は市で滞納整理強化月間です。岩出市では市民の皆さんの納税意識の向上を図り、滞納を抑止し、税負担の公平性を確保するため、特に12月を市で滞納整理強化月間と位置づけ、収納向上に取り組みます。納期限が過ぎている市税がございましたら、早急に納付をお願いします。滞納ってどういうことですか？市税を定められた納期限までに納付しないことを滞納と言います。滞納されますと、きちんと税金を納めている人に不平等であることはもちろん、滞納整理に多大な費用がかかり、市全体にとっても大きな損失になります。税金は納期限内に納付をお願いします。皆さんの納めた税金は住みよい町づくりのために使われています。健康で安心安全な生活には、道路、教育、公園、下水道などの公共施設や福祉、ごみ処理などの公共サービスなどが必要不可欠です。その主要な財源は皆さんの納めた税金です。 財源がないと公共施設の整備や公共サービスの提供が困難となり、岩出市が進める安心安全な町づくりができなくなります。滞納者には差し押さえなど厳しく対応しています。税の負担は公平公正でなければなりません。納期限を過ぎても納付されない場合は、本来の税額のほかに督促手数料、延滞金、年率 14.6% が加算されます。また市では文書催告したにもかかわらず納付されない方や納税相談にも応じない方に対しては、納税に誠意がないものと判断し、現在差し押さえを強化しています。差し押さえとは滞納処分とも言います。その範囲は預貯金、給与、生命保険、不動産、軽自動車など広範囲に及びます。滞納処分を受けると経済的な不利益や社会的信用を失うことにもなりかねません。なお差し押さえは法律で定められており、滞納者の意思にかかわらず市が行うことができる行政処分です。平成22年度固定資産で第3期分の納期限は12月27日です。期日に遅れないようにお納めください。
個人住民税の扶養親族申告書の提出が必要になりました。給与の支払いを受ける人は、所得税の給与所得者の扶養控除等移動申告書の提出に合わせて、個人住民税、市県民税の給与所得者の扶養親族申告書を給与の支払い者に提出していただくことになりました。1枚の様式に統合しています。公的年金などの受給者の扶養親族等申告書についても同様に提出していただくことになりました。16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は廃止されますが、個人住民税の非課税限度額の算定などの際に使用するため、16歳未満の扶養親族の方を申告していただきます。所得税は平成23年分から、個人住民税は24年度分から廃止されます。便利なエルタックスを始めましょう。自宅やオフィス、あるいは税理士事務所からインターネットにより手続きができ、複数の地方公共団体への申告をまとめて一度に送信できます。利用できる科目は、個人住民税の給与支払い報告書、特別徴収関連手続きと、法人市民税および固定資産税の償却資産などです。お問い合わせはエルタックスホームページ http://www.eltax.jp/ またはエルタックスサポートデスク電話0570-081-459へどうぞ。税務課からのお知らせでした。
保険年金課からのお知らせです。12月3日から9日までは障害者週間です。障害者週間は国民の皆さんに広く障害者の福祉について関心と理解を深めていただくとともに、障害者が社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため設けられています。バリアフリーとユニバーサルデザイン、どちらの言葉も一度はどこかで聞いたことがあるのではないでしょうか。同じような意味の言葉ですが、その違いはどこにあるのでしょう。バリアフリーはバリア、障壁をフリー、なくすという意味の言葉です。例えば、段差にスロープを設置して段差という障壁をなくしたときにバリアフリーという言葉が使われます。一方、ユニバーサルデザインとは、初めからそのバリアを作らないようにしようという考え方の言葉です。 誰もが公平に不便なく利用できるようにした建物や商品などにユニバーサルデザインという言葉が使われます。それでは少し考えてみてください。皆さんが日常使っているハサミ、左利き用ハサミがあるのをご存知でしょうか。これはバリアフリーでしょうか、それともユニバーサルデザインでしょうか。答えはバリアフリーです。ほとんどのハサミは右利き用に作られています。右利き用のハサミは左手でうまく切ることができません。そこで左利きの人のバリアを取り除いたものが左利き用ハサミというわけです。右利きの人が左利き用ハサミを使おうとすると、そこにもバリアが生まれます。このように身近なところにバリアはまだまだたくさんあります。車椅子用駐車区画は誰のため？大型ショッピングセンターや図書館などに行くと、車椅子のマークのついた駐車スペースをよく見かけます。なぜ車椅子用駐車区画が設けられているのでしょうか。入り口に近いから、移動が楽になるから。もちろんそれも正解です。車椅子の人は駐車場内の移動に危険が伴うため、出入り口の近くに車椅子用駐車区画が設けられています。ですが、あのスペースにはもっと重要な意味があるのをご存知でしょうか。車椅子を使っている人は自動車から乗り降りするとき、ドアを全開にしないと自動車から車椅子に移乗することができません。そのため車椅子用駐車区画は一般の駐車区画より広いスペースを確保することがバリアフリー新法という法律に定められています。入り口に近いから、混んでいるからという理由だけで、車椅子を使っていない人が車椅子用駐車区画に駐車している光景を見かけることはないでしょうか。そんな時、車椅子を使っている人は車から降りることすらできなくなってしまうのです。心のバリアフリー、少しだけならという気持ちで、車椅子用駐車区画に自動車を止める、点字ブロックの上に自転車やバイクを止める、そんな行動がバリアを生み出していることがあります。こういった問題の根本には一人一人の理解不足があると考えられます。障害を持った人への偏見や差別をなくし、本当に理解することが心のバリアフリーです。ほんの少しの思いやりだけで実行できる心のバリアフリー、それが当たり前の街づくりを目指して、今すぐに誰にでもバリアフリーを始めることができるのではないでしょうか。バリアフリーについてでした。納期限のお知らせです。平成22年度国民健康保険税第7期後期高齢者医療保険料第6期第1号被保険者65歳以上の介護保険料普通徴収第7期の納期限は12月27日月曜日です。期日に遅れないようにお納めください。便利で確実な口座振替制度をご利用ください。納税相談のお知らせです。病気・災害などの特別な事情により国保税の納税が困難な場合は、国保年金係まで納税相談にお越しください。また祝日を除く第2・第4木曜日は午後8時まで納税相談を実施していますので、仕事などの都合上日中に国保税の納付や納税相談が困難な方はぜひご利用ください。12月の夜間納税相談日は9日木曜日です。
障害者控除について、確定申告を行う前年の12月31日において、満65歳以上の要介護認定者で、次のいずれかの要件を満たす方は、申請により岩出市が発行する障害者控除対象者認定証をもとに、所得税や住民税の障害者控除を受けることができます。認定の対象者は次の1と2に分けられます。1、障害者。 軽度または中度の知的障害者に準ずる方で、条件として要介護1以上で、認知症高齢者の日常生活自立度が 2A 以上であること、または3から6級の身体障害者に準ずる方で、条件として要介護1以上で、障害高齢者の日常生活自立度、寝たきり度が A1 以上であることです。どちらも所得税27万円、住民税26万円が控除されます。2、特別障害者。重度の知的障害者に準ずる方で、条件として要介護3以上で、認知症高齢者の日常生活自立度が4以上であること、または1、2級の身体障害者に準ずる方で、条件として要介護3以上で、障害高齢者の日常生活自立度が B1 以上であることです。どちらも所得税40万円、住民税30万円が控除されます。認知症高齢者の日常生活自立度、障害高齢者の日常生活自立度、寝たきり度とは、要介護認定において対象者の日常生活における自立の程度を評価した項目であり、全国で統一された判定基準に照らし合わせてランク付けされています。障害者控除とは、所得税法や地方税法では所得申告する本人または扶養親族などが障害者に該当する場合、障害者控除として一定金額を所得から控除できることが定められています。この障害者控除の対象となる人は、一般的には身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人ですが、手帳を持っていなくても年齢が満65歳以上の人で、精神または身体に障害があり、その障害の程度が前期の人に準ずるとして市町村長の認定を受けている人も障害者控除を受けることができます。障害者控除対象者認定書の交付は、これらの法令などに基づいて実施するものです。控除を受けるまでの手順。1、障害者控除対象者認定申請書を市役所保険年金課介護保険係に提出します。申請書は介護保険係に置いています。申請の際、申請者及び対象者の印鑑が必要です。2、申請後、介護保険係にて審査し、条件に該当する方には障害者控除対象者認定書、該当しない方には障害者控除対象者非該当通知書を送付します。3、確定申告の際に必要書類を合わせて障害者控除対象者認定書をご持参ください。この認定書は税の申告にのみ利用でき、他のサービスなどには利用できません。シニアエクササイズ教室11期生受講生募集。簡単な有酸素運動で楽しく介護予防。岩出市に住民登録されている65歳以上の要支援・要介護認定を受けていない元気な方を対象に、簡単な有酸素運動を取り入れて楽しく筋力向上を目指す教室を開催します。週1回の教室でのトレーニングに加えて、自宅でもトレーニングを行い、3ヶ月間の運動効果を実感していただく教室です。また参加者の皆さん同士が同じ目標を持ってトレーニングを行うことにより、コミュニケーションが活発になり、仲間づくりができたり、トレーニング後すぐに食事でタンパク質を摂ることで効果的に筋力のアップが図れます。岩出市では和歌山シニアエクササイズプログラムに基づいた介護予防教室を次の通り開催しますので、ぜひご参加ください。日時は来年1月6日から3月24日までの毎週木曜日、全12回です。午前9時45分から午後1時まで、昼食時間を含みます。場所は岩出市総合保健福祉センター2階トレーニングルームです。内容は ステップ運動、椅子を使った簡単な筋力トレーニングなど。参加費は無料です。昼食代は別途必要。定員は20人。応募者多数の場合は先着順になります。締め切り12月17日金曜日。ただし土曜日曜祝日は除きます。運動を伴う教室になりますので、かかりつけ医師による運動ができるできないの確認が必ず必要になります。その確認が取れていない方、運動できない方は介護予防教室の受講はできません。申し込みお問い合わせ先は岩出市役所、電話 62-2141 保険年金課介護保険係です。
生活環境のページから、地球温暖化対策シリーズ31回目、地球温暖化対策学習会を開催しませんか。地球温暖化防止活動への取り組みを促進するため、集会所や公民館など身近な場所で気軽に参加できる学習会を行っています。担当職員や和歌山県地球温暖化防止活動推進委員のメンバーなどが分かりやすく説明します。区・自治会や各種団体に限らず10人程度集まればいつでも学習会を開催します。一度生活環境課までお問い合わせください。一般家庭から出るゴミで市で収集できないゴミを有料で回収します。市では収集できない廃棄物、粗大ゴミとして収集することができないものなどを各自お持ちくだされば有料で回収するという機会を設けております。回収日は12月12日日曜日。場所は岩出市民総合体育館北側駐車場。時間は午前8時から午後2時までです。主な引き取り品目および料金は次の通りです。農業用ビニール 1kg あたり100円、コンクリート 1kg あたり30円、家庭用消火器1個700円、タイヤ大きさにより1本600円から1800円です。物干し台、コンクリート台は1台800円、暖房用機械器具など1キログラムあたり20円、バッテリー1個800円、バイク1台1500円、パソコン1台1000円、また農業機械、パイプハウス用鉄類、ホイールなどの自動車金属部品は無料です。なお、その他の廃棄物につきましては、当日現地でご相談ください。年末、始業の計画収集にご協力をお願いします。長衛生センターでは、人口増加及び浄化槽の普及に伴い、始業の搬入量が年々増加し、処理能力を上回る量を処理している状況となっています。特に12月は各家庭より始業収集申し込みが集中するため、短期間に大量の始業を処理しなければなりません。施設に無理が生じて住民の皆様に大変なご迷惑をおかけすることのないよう、始業の計画収集にご協力を賜りますようお願い申し上げます。なお、年末年始の受付業務休止日は12月29日から来年1月3日までです。12月の組取り依頼は期間に余裕を持って17日までに申し込みください。年末年始の資源ごみ回収について、年末につきましては24日金曜日まで、年始につきましては1月6日木曜日から開始いたします。年末年始のごみ収集の日程は次の通りです。年末は29日までは通常通り、30日木曜日は可燃物市内全域です。31日から1月3日月曜日までは収集はありません。年始は4日火曜日から平常通り開始いたします。年末の持ち込みごみの受付日と時間は次の通りです。 受付は27日月曜日から30日木曜日までの午前8時から午後3時までで時間厳守です。受付場所は岩出クリーンセンターです。なお31日から1月3日までの4日間クリーンセンターは休業しますので、一般、不燃、粗大、資源の持ち込みごみの受付ができません。受付時間以外の受付はできませんのでご注意ください。年始1月4日火曜日からの持ち込みごみ受付は通常時間帯で行います。月曜日から金曜日は午前8時30分から12時まで、土曜日は午前8時30分から午後3時までです。以上、詳しいお問い合わせは岩出クリーンセンター電話62-0814、または市役所電話62-2141生活環境課までどうぞ。
保健推進だより。平成22年度がん検診を受診しましょう。まず個別検診について、胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がん検診などは今年度から市への申し込みの必要がなくなりました。個別検診実施医療機関で受診することができます。受診の際は必ず健康保険証を持参し、前もって医療機関にお問い合わせの上受診してください。基本検診は申し込みされた方に受診はがきを送付していますので、受診の際ははがきを持参し、前もって医療機関にお問い合わせの上受診してください。個別検診の受診期間は来年の1月31日までです。次に集団検診について、胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん検診をお申し込みされた方には、検診日のおよそ1ヶ月前に問診票を郵送します。検診実施医療機関の詳しいことは保健推進課電話61-2400へお尋ねください。長休日休館診療所夜間診療のお知らせです。期間は来年の2月20日日曜日まで。診療時間は土曜日、日曜日、祭日および年末年始の12月29日から1月3日の午後8時から10時までです。場所は紀の川市東大井350番地長休日休館診療所、電話0736-77-6410です。診療科は内科です。小児科については和歌山市夜間休日応急センターで対応します。12月の保健事業予定のお知らせです。一般健康相談は毎週月曜日午前9時30分から11時まで、健康や育児などについての相談を総合保健福祉センターで行っています。献血にご協力ください。日時と場所は次の通りです。11日土曜日ミレニアシティ大桑、14日火曜日プライスカット岩出北店、24日金曜日長総合庁舎、30日木曜日ミレニアシティ大桑です。時間はいずれも午前10時から12時までと午後1時から4時までです。一般献血は16歳から69歳まで、65歳以上の方は60歳から64歳の間に1回でも経験のある方です。保健推進についてのお問い合わせは総合保健福祉センター保健推進課電話 61-2400 までどうぞ。以上、保健推進だよりでした。日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。12月の休日歯科休館当番医院は次の通りです。5日日曜日伊勢歯科医院、岩出市清水、電話 62-2400 2223。12日日曜日、香山歯科、紀の川市西大井 77-5655。 19日日曜日、西歯科医院、岩出市畑 63-5553。 23日木曜日、八田歯科クリニック、紀の川市岸川町上野山 64-6608。 26日日曜日、畑中歯科クリニック、岩出市清水 69-5511。 29日水曜日、岡本歯科医院、紀の川市名手市場 75-2047。 30日木曜日、越智歯科医院、岩出市中島 61-7322。 同じく30日木曜日、松本歯科医院、紀の川市桃山町塚月 66-0206。 31日金曜日、吉田歯科医院、岩出市根頃 69-1182。同じく31日金曜日、岡本歯科医院、紀の川市小川 73-4970 です。いずれも診療時間は午前10時から正午までと午後1時から4時までです。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。
暮らしの情報。まずはじめに岩出市の公共機関の電話番号をお伝えします。岩出市役所及び岩出市教育委員会 62-2141、 総合保健福祉センター 61-2400、 地域子育て支援センター 62-3362、 ファックス兼用。クリーンセンター 62-0814、 市民総合体育館 62-0370、 民族資料館 63-1499、 岩出図書館 62-7222、 岩出警察署 63-0110、 長消防組合 61-0119 です。保育所に遊びに来ませんか？地域子育て支援センターでは、就学前の在宅幼児を対象に各保育所を開放して、月1回午前10時から11時30分まで親子の触れ合い遊びなどを実施しています。自由遊び、手遊び、テーマ遊び、そして絵本や紙芝居を見ます。では1月の開放日、保育所名、電話番号の順にお伝えします。11日火曜日、山崎保育所 62-2844。 13日木曜日、山崎北保育所 62-0732。 18日火曜日、根頃保育所 62-2701。20日木曜日、上岩出保育所 62-2814。 25日火曜日、岩出保育所 62-2402 です。申し込みは実施日の2週間前から1週間前までの期間とします。申し込みの際、印鑑とおやつ代100円をご持参ください。なお、保育所の行事などで 実施できない場合がありますので、詳しくは各保育所にお問い合わせください。手作りおやつの実習のお知らせです。気持ちにゆとりを持てば子育ても楽しくなります。お子さんのために手作りおやつを作ってみませんか？日時は12月15日水曜日午前10時から正午まで。場所は総合保健福祉センター。対象子育て中の保護者、定員15組。希望の方は12月6日月曜日から11日土曜日まで電話でお申し込みください。お申し込みおよびお問い合わせは岩出市地域子育て支援センター、電話 62-3362 へどうぞ。
安全で安心な食材を使った味噌作り伝承塾を開催します。日時は平成23年2月2日水曜日午後1時30分から4時まで。費用は2100円です。対象者は岩出市にお住まいの方、定員になり次第締め切ります。場所と募集人数は次の通りです。岡田集会所、定員24人、上岩出地区公民館、定員12人、サンホール、定員12人です。申し込み方法は、完成はがきに住所、氏名、年齢、性別、電話番号、希望の場所を記入し、郵便番号 649-6292、岩出市西の209、岩出市役所農林経済課まで郵送してください。申し込み締め切り日は12月20日月曜日、当日消印有効です。なお、材料の大豆は1月20日木曜日、または21日金曜日に農林経済課にて配布し、費用は当日会場で直接お支払いください。お問い合わせは市役所、電話 62-2141、農林経済課へどうぞ。行政相談について。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続き、行政機関が不明でどこで何を相談してよいかわからないなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。予約はいりません。相談は無料、秘密は厳守します。日時は12月15日水曜日午後1時から4時まで。場所は総合保健福祉センター。問い合わせ先は市役所、電話 62-2141、 市長公室市民ふれあい係です。人権相談について。さまざまな人権侵害の相談に応じています。人権に結びつくと考えられるトラブルなど、適切なアドバイスや関係機関の紹介などを助言しています。お気軽にご相談ください。相談は無料、秘密は厳守します。日時は12月14日火曜日午後1時から4時まで。場所は岩出市総合保健福祉センター。問い合わせ先は市役所、電話 62-2141、福祉課人権啓発係です。人権擁護委員はあなたの町の相談員。人権は人間が幸福な人生を送る上で最も大切な権利で、すべての人に等しく保障されなければなりません。毎日の生活の中で自分や周りの人の人権が侵害されていると感じて困ったことはありませんか？7人が活躍。人権擁護委員は法務大臣が委嘱した民間のボランティアの人たちです。人権思想を広め、市民の皆さんの基本的人権が侵されることがないように人権擁護のための活動をしています。現在市内で 7人の委員が配置され、人権相談や人権啓発を行っています。多様化する人権問題。近年、同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障害のある人、アイヌ、外国人、HIV 感染者、ハンセン病元患者、刑を終えて出所した人の人権問題、さらにはインターネットを利用した差別やプライバシーの侵害の問題など、人権問題は多様化しています。人権擁護委員に寄せられる相談の中には、家庭内や隣近所など、日常生活全般にわたる相談事や法律問題など、様々なものが含まれています。また、平成6年度からはいじめ、体罰、不登校などの子どもをめぐる人権問題に対処するため、人権擁護委員の中から子どもの人権問題を専門的に取り扱う子どもの人権委員が選ばれ、電話相談や広報などの活動を行っています。消費生活相談について、悪質訪問販売や架空請求、借金問題などの消費者問題についてご相談ください。日時は12月14日火曜日、午後1時から4時まで。場所は岩出市役所2階第4会議室。相談員は NPO 法人和歌山暮らしファイド相談員です。相談は無料、秘密は厳守します。問い合わせ先は、市役所、電話 62-2141、市長公室です。法テラス和歌山巡回法律相談について、民事、家事、行政などに関する法律相談に弁護士が応じます。日時は、12月20日月曜日、午後1時から4時まで。場所は、岩出市役所1階会議室 B。 定員は先着6人、1人30分です。相談方法は面接による相談で、相談料は無料です。申し込みには収入などの一定条件が必要となりますので、事前に予約が必要です。予約受付は12月1日からです。申し込み先は、郵便番号 640-8152 和歌山市10番町15番地市川ビル2階法テラス和歌山電話 050-3383-5457 です。
歳末助け合い事業として弁護士無料相談があります。日時は12月17日金曜日午前9時から12時と午後1時から4時まで。場所は岩出市総合保健福祉センターです。申し込み方法です。12月6日月曜日から10日金曜日午前9時から午後4時まで電話受付いたします。ただし定員20人になり次第受付を終了させていただきます。申し込み問い合わせ先は岩出市社会福祉協議会、電話 63-3246 です。秘密は厳守いたします。担当弁護士が相談者と利害関係がある場合や現在弁護士がついて裁判中の事件についてはアドバイスができないことがありますのでご了承ください。またすでに弁護士相談を受け同じ相談内容の場合はご遠慮くださいますようお願いいたします。根頃公園墓地の管理業務を行う指定管理者を次の通り募集します。根頃公園墓地の概要は次の通りです。所在地は岩出市根頃 2222-1、 規模面積 23.4 ヘクタール、施設は墓地管理事務所、東屋棟、トイレ棟、駐車場、公園、園路、洪水浄水池などです。指定期間平成23年4月1日から26年3月31日までです。 申請することのできる団体の資格及び条件は、市内に活動の本拠を置く非営利団体、業務の範囲及び内容は使用書によります。申請受付期間は平成23年1月4日から11日まで、使用書及び募集要領は都市計画課で配布しています。お問い合わせは市役所電話 62-2141 都市計画課へどうぞ。保育所臨時職員の登録について、職員が出産や傷病などにより長期休暇を要する場合などに勤務する臨時職員の登録者を募集します。登録いただいた方は、私立保育所において職員が必要となった場合、登録順に採用試験面接を実施いたします。職種は保育士です。賃金は日給7040円、2キロ以上の場合通勤手当がつきます。社会保険、厚生年金、雇用保険があります。有給休暇は雇用後6ヶ月から、勤勉手当は雇用後2年からです。登録方法、履歴書、保育士資格証の写しを持参の上、福祉課で申し込みください。問い合わせ先は市役所電話 62-2141 福祉課児童福祉係です。第5回岩出市新春初蹴りフットサル大会を開催します。日時1月2日日曜日午前9時30分集合、10時開会です。場所、岩出中学校運動場。雨天の時は岩出中学校体育館、岩出市立体育館での開催となり、上靴が必要になります。参加料は無料です。お申し込み及び競技についての詳しいことは、榎本さん電話 62-4496 または市民総合体育館電話 62-0370 へどうぞ。申し込み締め切り日は12月24日金曜日です。第5回岩出市民少年剣道連成大会を開催します。日時は12月19日日曜日午後1時開会、場所は市民総合体育館です。種目は個人試合で、参加資格は岩出市在住の小中学生、剣道の練成を通して小中学生の健全育成を目的とします。申し込み先は岩出市水須 269-15 黒川昭夫さん電話 62-2444 または市民総合体育館内スポーツ少年団事務局電話 62-0370 です。申し込み締め切り日12月13日月曜です。総合体育館アリーナで遊ぼう。アリーナ大ホールを一般開放して、市民の皆さんにスポーツを楽しんでいただき、健康と体力の保持増進をサポートします。日時は12月18日土曜日午前10時から午後4時までです。種目は卓球、バドミントン。入場料は無料です。アリーナ使用には上履きが必要です。使用中の怪我などについては応急処置のみ行いますが、その他の責任は負いません。使用者多数の場合は入場制限を行うことがあります。
市民課からのお知らせです。住民基本台帳カード B タイプをご活用ください。住基カードには氏名のみを記載の A タイプと、住所、氏名、生年月日、性別及び顔写真を記載の B タイプの2種類があります。 B タイプの写真付き住基カードは公的な身分証明書としてご利用いただけます。手続きは市民課で、申請に必要なものは、写真付きの場合は上半身、帽子なし、正面、背景なしで6ヶ月以内に撮影した縦45ミリ、横35ミリの大きさの写真1枚と印鑑、
それと本人確認書類です。運転免許証、パスポートなど籠写真が添付された観光庁発行の身分証明書が必要です。この写真付き身分証明書がない場合は即日交付できません。即日交付できない場合は本人を確認するための文書を送付しますので、次に来られた時にその文書と健康保険証、年金手帳、年金証書、介護保険非保険者証、後期高齢者医療非保険者証などの書類をご持参ください。発行手数料500円が必要です。問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 市民課へどうぞ。岩出警察署からのお知らせです。年末年始は子どもたちにとって楽しい時期です。しかしこの時期に飲酒、喫煙や万引き、出会い系サイト、家出、自転車盗み、オートバイ盗みなど少年非行に陥りやすい時期でもあります。一度の過ちから取り返しのつかない事態となりかねません。家庭、地域の結束が子どもの非行を防ぎます。岩出警察署の電話番号は 63-0110 です。
12月4日から10日は第62回人権週間です。啓発活動重点目標は、みんなで築こう人権の世紀、考えよう相手の気持ち、育てよう思いやりの心。11月1日月曜日早朝から岩出駅船津駅前において人権を考える協調月間及び童話運動推進月間の一環事業として合同啓発を行いました。当日は岩出市人権啓発推進委員会と長振興局岩出市が協力して、通勤通学などで駅を利用される方々に啓発グッズを配布し、人権尊重意識の普及向揚を図りました。緊急通報装置を貸し出しています。市では一人暮らしの高齢者などが急病や災害など万が一の場合にボタンを押すと受信センターと緊急連絡が取れる緊急通報装置の貸し出しを行っています。対象者は65歳以上の一人暮らしの高齢者、または昼間一人暮らしの高齢者、一人暮らしの重度心身障害者、65歳以上の高齢者のみの世帯です。申し込み方法です。申請書と必要書類を福祉課長寿社会係へ提出してください。必要書類は福祉課にあります。申し込みには協力員3人の登録が必要です。協力員は緊急時に迅速に利用者宅に出向き安否確認を行う方、うち1人は民生委員、児童委員です。電話回線により装置を設置できなかったり、別に設置に伴う工事代金がかかる場合があります。利用者の属する世帯の前年の所得税課税状況により、月々2100円までの利用料がかかります。お問い合わせは、市役所、電話、62-2141 福祉課長寿社会係までどうぞ。
和歌山県植物公園緑化センターからのお知らせです。花と緑の教室、12月5日日曜日はクリスマスの飾り方です。11日土曜日、新春を迎える寄せ植えの作り方、12日日曜日、お正月を飾る寄せ植えの作り方です。いずれも時間は午後1時30分から4時までです。入園料と材料費が必要です。花、木などの作品の展示会、冬の洋蘭展が12月10日金曜日から12日日曜日まであります。時間は午前9時から午後5時まで、最終日は午後4時30分までです。気軽にちょこっと本間門体験、 テーマはお正月を飾る寄せ植えミニ門松です。日時は12月18日土曜日または19日日曜日午後1時30分から午後3時まで、どちらか都合の良い日を選択してください。入園料と材料費が必要です。温室内にクリスマスツリーがお目見えします。緑化センターの温室に今年も高さ3メートルのクリスマスツリーがお目見えします。黄緑のゴールドクレストにモールなどで飾り付け、さらに赤いポインセチアやピンク色のシクラメンの鉢を周りに飾り付けたクリスマスツリーで、12月上旬頃から本番の25日まで飾られ、毎年温室を訪れた方の人気を集めています。緑化センターの休園日は毎週火曜日と29日水曜日から31日金曜日です。年始の営業は1月1日元旦は休園し、2日日曜日からお正月開園します。詳しくは緑化センター電話 62-4029 ファックス 63-2570 へお問い合わせください。緑化センターからのお知らせでした。米や地域の食材を使った料理のご紹介です。今月は和風金団寺味噌入りつみれバーグです。考案は岩出市生活研究グループ協議会です。材料はいわし、正味 250g、 高野豆腐1/2個、金団寺味噌大さじ2、卵1個、葉ネギ大さじ1、生姜汁大さじ1、小麦粉大さじ1、油大さじ1、そして季節の野菜です。では作り方です。いわしはよく洗い、頭、綿、骨を取り、身をミンチにする。高野豆腐はおろし金ですりおろし、ネギは小口切りにする。ミンチにしたイワシに金団寺味噌、生姜汁、卵、ネギ、すりおろし高野豆腐を入れてよく混ぜ合わせ、8等分し形を整え、小麦粉をまぶして焼きます。季節の野菜を添えて出来上がりです。この料理はエネルギー158キロカロリー、タンパク質 10.3g、 油10.5g、 カルシウム 52mg、 鉄分 2mg、 塩分 0.8g です。料理のご紹介でした。
図書館へ行こう。イルミネーションをお楽しみください。毎年恒例のクリスマスイルミネーションを12月27日まで図書館玄関前のロータリーで行っています。点灯時間は午後4時30分から7時までです。クリスマスイルミネーションで皆様のお越しをお待ちしております。なお、諸般の事情で点灯時間などを変更する場合がありますのでご了承ください。朗読グループ岩出弥生会が有料読書グループに選ばれました。この度図書館、学校、地域での読み聞かせなどの活動が認められ、朗読グループ岩出弥生会が第43回有料読書グループに選ばれ、社団法人読書推進運動協議会から表彰されました。朗読グループ岩出弥生会は発足して10年、今後のますますのご活躍をお祈りいたします。北朝鮮人権侵害問題啓発週間 DVD 上映会のお知らせです。12月11日土曜日、岩出図書館大会議室にて午前10時30分からはアニメ恵み上映時間25分を、午後1時30分からは映画 恵み引き裂かれた家族の30年、上映時間90分を上映します。入場は無料、先着100人です。お話し会、お話の時間は、12月11日土曜日、午後2時から、総合保健福祉センター図書室のお話し室で開かれます。また、毎週日曜日の午後1時30分から、岩出図書館お話し室でお話し会を開催しています。12月のお話し会は、5日、12日がお話しドロップス、19日、26日がお話の扉です。図書館講座のお知らせです。テーマは、和歌山の果物を大切に。講師は、近畿大学生物理工学部教授、仁藤信正さん。日時は、12月18日土曜日、午後2時から3時30分です。場所は、岩出図書館大会議室、先着100人無料です。お申し込みは12月1日水曜日から電話、ファックスなどで岩出図書館までお申し込みください。広告入り図書館用品の寄贈のお願い。岩出図書館では利用者サービスの一層の向上を図るため、広告を掲載した物品の寄贈を募集します。例えば、図書館カレンダーやレシート用紙のような物品をご提案ください。物品の使用、募集期間、広告の入れ方などの詳細は、お手数ですが、岩出図書館ホームページにてご確認願います。関心のある方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。12月の休館日は次の通りです。岩出図書館、駅前ライブラリー、総合保健福祉センター図書室は、2日、9日、16日、23日の毎週木曜日と24日金曜日、そして28日火曜日から1月3日月曜日までは休館となります。中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は、同じく毎週木曜日と28日火曜日からはお休みです。ただし、24日金曜日は岩出図書館休館日のため閲覧のみとなります。本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話 62-7222、ファックス 62-7150 どうぞ。図書館へ行こうでした。第5回岩出市文化祭、盛会に終わる。輝かそう文化の花をテーマに、第5回岩出市文化祭が11月6日7日の2日間開催されました。また、前夜祭として5日に生涯学習を考える集い、並木元子マリンバコンサートと題したコンサートを行い、双方とも多くの皆様にご来場いただきました。展示の部では、市民の皆様や市内の子どもたちによる力作が数多く出展され、多くの方にご観覧いただきました。小ホールでは、文化協会芸能部の方が歌や踊りを、園児たちが可愛い演技を披露してくださいました。触れ合いの広場や各種コーナーにおいても多彩な催しが行われました。
総平ちゃんの巨大ぬいぐるみ出現。ちっちゃいのもあるよ。11月8日、岩出市西野にある岩出市役所ロビーに、巨大な総平ちゃんのぬいぐるみが突如現れました。市役所に来庁された方々からは、驚きの声とともに、かわいいという声が響き渡りました。総平ちゃんの巨大ぬいぐるみは、岩出市役所のほか、岩出図書館や、岩出市総合保健福祉センターにも現れ、施設に訪れる方々を可愛らしく迎えています。また、市役所各課のカウンターでは、身長 およそ30センチのぬいぐるみが訪れる方々を出迎えており、連れて帰っていいですかという声が多数聞こえます。連れて帰らないでください、すみません。実物は写真以上に可愛いです。巨大ぬいぐるみに会いに来てね。最後に平成22年10月末日現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口52,958人、うち男性25,617人、女性27,341人、世帯数は25,999世帯です。以上、声の広報岩で平成22年12月第57号をお伝えしました。このテープについてのお問い合わせは郵便番号 649-6292 和歌山県岩出市西の209岩出市役所市長公室、電話 0736-62-2141 です。ウェブサイトアドレスは http://www.city.iwade.lg.jp/です。